メッセージのテキストを読みします。マタイによる福音書4章、今夜で読みますけれども、4章の18節より22節まで。マタイによる福音書4章18。さて、イエスがガリラヤの海辺を歩いておられると、二人の兄弟、すなわちペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレとが海に網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。そこから進んで行かれると、他の二人の兄弟が、すなわちゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネとが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を作っているのをご覧になった。そこで彼らをもお招きになると、すぐ船と父とを置いてイエスに従っていった。第1回の聖会メッセージ、坂木村先生より救いの喜びに生きると題してお話しいただきます。よろしくお願いいたします。改めまして皆さん、こんばんは。ちょっと持たせていただきますマイクを。私はですね、普段マイクを持ってマイクスタンドはこの辺に置いてですね、こういう感じで説教することが多いので、ちょっとそのスタイルにさせていただきましてですね、あまりスーツも実は着慣れないんですね。一着しかないスーツです。よく見ると上と下の色が、そんなことはどうでもいいんですけれども、普段はですね、私たちの教会は皆さんのホーリネスの、厳粛なホーリネスからですね、お叱りを受けるであろう雰囲気なんですけれども、アロハシャツとかですね、そういうシャツでハワイの教会じゃないんだからというような感じなんですけれども、そんな形でいろいろと教会の方針がありましてですね、そのようなことで礼拝を守っているような、ちょっと軽めの教会の、牧師でございますけれども、先ほどご紹介いただきましたけれども、もう一度自己紹介もさせていただきますが、ペニンスラ教会というのはノーザンカリフォルニアですね、北下の、レッドウッドシティという町があるんですけれども、それよく、町の名前は全然有名じゃないんですが、空港のそばなんです。サンフランシスコ空港のそばで、近くにある有名なものを言いますと、スタンフォード大学、それからグーグル、それからフェイスブック、それからアップル、とかヤフーとかアマゾンとか、いろいろ eBay とか、いろんなものがあるんですね。あと Twitter とかですね、いろんなものがあって、つまりシリコンバレーって言われている一番近いホーリネスの教会ですと、橋を渡って反対側にはサンロレンゾ教会、そして、割と近い同じシリコンバレーにありますのはサンタクララ教会ですね。お交わりを島田先生にも、中尾先生は仙台の仙台ってことないですけど、国蔵先生にも、また今の、吉之助先生にもですね、それから藤岡先生は先ほど言いましたように聖書学院の先輩なんですね。ということでお交わりを、よくいただいております。それから私は今フリーメソジスト教会に属しているんですけれども、そのフリーメソジスト教会の夏の修養会にはですね、溝口先生もまた杉村先生も鍵原先生もおいでくださったりして、本当に深い深い、そのつながりといいますかね、そんなこともすごく感じていますし、聖書学院のもちろん先輩、もちろん古山先生もそうですし、大倉先生とはですね、幼馴染って感じなんですね。本当にですね、立派になったなって僕のことを思ってるんじゃないかなと思うんですが、そんなことはないですけど、立派になったな、ご立派になられたなと思いますけれどもですね、本当に子供の頃からね、よく知ってる感じで、で先ほど言いました中島先生のお兄さんと多分2学年ぐらい違うのかな、そんな感じでしたけれどもね、すごく親しい感じがします。で、そもそも私は、北米ホーリネスではないんですが、日本ホーリネス教団の横浜教会に、の副牧師をですねしていました。私の父は、日本ホーリネス教団の牧師を、多分今も日本ホーリネス教団じゃないかと思うんですけれども、教会を持っていなくて、今はワールドビジョンとかですね、そういうような OCC っていうお茶の水にビルがありますが、その働きなどをしていますので、一つの教会を牧しているわけではなくなりましたけれども、父も牧師をしておりまして、 で、ホーリネス教会に属しておりまして、横浜教会は尾花明先生も召されましたけれども、尾花明先生、そして藤巻充先生、何年か前の夏のホーリネスの、修行会の講師で来られたと思いますけれども、藤巻先生のもとで、副牧師を7年間、修行生の時代からですと8年間ですね、使いさせていただきました。そして尾花先生が召された後に、アメリカの方に、今のペニンスラ教会の方に赴任してきたわけです。溝口先生は覚えておられるかどうか分かりませんが、私が副牧師をしていた時に、来てくださったあのことがあって、私は夜車で先生を、聖書学院までお送りした、そんな話をことがございました。光栄でございました。本当にそういうことがありました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。そんなことでですね、それから、実はそのさらに前に、私は北米ホーリネスの方にはですね、日本風の言葉で言えば、深いご縁といいますか、非常にですね、つながり導きがありまして、何かと言いますと、私の父がですね、多分今からもう35年ぐらい前に、もっと前かな、35、6年前になるんですが、北米ホーリネスの夏季修養会の講師として、私の父を招いてくださったんですね。そして私は北下と南下、その頃は、サンロレンゾは、中野先生だったじゃないかと思いますけども、で辻元先生をよく覚えてるんです。辻元先生が、ディズニーランドに連れてってくださったんですね。私はその頃は11歳かなかだったんですけども、で辻元先生が黄色い帽子をかぶってですね、いつも受付、その目立つところに座っていてくださるんですね。で、辻元先生をめがけてですね、迷子にならないようにと言って、連れてくださったのをよく覚えています。そういうような思い出もありまして、で、この度、ホーリネス、北米ホーリネスの新年盛会に招いていただいて、本当に光栄に思っています。この御言葉のところ、主に従う、キリストに従いゆく道という全体のテーマ、3回メッセージさせていただきますが、キリストに従いゆく道で、そのキリストに、イエス様に、実際に最もと言いますか、近く従ったペテロを一つの鍵と言いますか、中心として見ていきながら、また今日先ほど読んでいただいた箇所も中心としながら、キリストに従いゆく道、私たちも従っていくんだということを改めてですね、心に覚えていきたいというふうに思っています。この4章のところですけれども、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、この19節を今晩の、一つの中心の聖句にしたいと思っています。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。マタイによる福音書をご存知の方も多いと思いますが、マタイによる福音書というのは、特徴はユダヤ人に向けて書かれたということですよね。それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは、福音書は、目的、その当時のですね、2000年前のその目的があって、直接の対象があって書かれているわけですが、ユダヤ人に向けて書かれている。そしてさらにマタイの場合は、ものすごく特徴的なのは、モーセ、出エジプト、エクソダスっていう映画がですね、今やっているんですけれども、ご覧になった方いらっしゃいますか？見た、感想はまた、いろいろあると思いますが、なんでね、なんかユダヤ人じゃない人がモーセなんだとかね、いろいろ言われますけれども、でも最新のそういう、映像を使ってですね、またチャールストン・ヘストンの時代とはまたちょっと違うですね、この気持ち悪さって言いますか、本当にカエル出てきたら気持ち悪いだろうなとかね、そういうのよくわかりますよ。そんなようなことでね、でそのモーセ出エジプトということと非常にこのコントラストと言いますか、モーセがエジプトから救い出したその救い主であったわけですが、イエス様こそが出エジプトを完成させる、モーセに勝るお方、完成させる救いを全人類の、ユダヤ人のエジプトからの救いだけじゃなくって、全人類の救いを完成させるお方だという視点で、マタイはどうも書いていることが多いように思います。系図から始まってマタイは始まりますけれども、系図から言っていますが、 イエス様がお生まれになった記事はマタイとルカが書いてますよね。でそのマタイはルカが書いていないことを書いていますよね。幼児が虐殺、あのヘロデがですね、博士たちがやってきて、ヘロデのところにですね謁見して、誠の王がお生まれになりましたと言ったらヘロデはびっくりしてですね、自分以外の王が生まれたのかと勘違いして、そしてそのベツレヘムにいた2歳以下の子供たちを皆殺しにするっていう出来事がありましたね。モーセもあの出発点は幼児虐殺ですよ。当時のパロがですね、ファラオが、ユダヤ人をもうこれ以上増えたら困ると、もう体を何とかしてこの弱らせなければいけないということで、子供たちを皆殺しにしようというその命令を出したところから始まりましたよね。イエス様も同じように登場して来られるわけですね。そしてイエス様はどこに逃げました？エジプトに逃げるんですよね。なんでエジプトなんでしょう。どこだっていいじゃない。でもエジプトじゃなきゃいけなかったんです。なぜならエジプトに一旦行ってそこから出る必要があったんですね。出てイスラエルに戻っていく必要がありました。それはモーセと同じです。エジプトを脱出するあのモーセと同じ道をたどる必要があったわけですね。ですからヨセフは神様からのお告げを受けて天使のその声に従って一旦エジプトに行くわけです。そしてそこから出てまたイスラエルに行って、そしてイエス様が一番初めに公生涯、公の生涯を始めるにあたってなさったことは一体何だったでしょうか。はい、40日のその試練に遭われるということをなさいましたよね。なぜ40日ですか。エジプトの民を出エジプトした民が40年経ってからでしょ。まあ、イエス様はこれから40年やっちゃったらですね、もうイエス様のご生涯終わってしまいますから、それを40日に、凝縮しましてですね、そこでパンをですね、石をパンに変えてみろとか、それから高いとこから飛び降りてみろとか、それからこの世の映画を見せて悪魔にひざまずけだとか、そういったものは全部あの出エジプトの民がそれらのことによって敗北したわけですよ。でもイエス様はそれらのことにおいて全部勝利を、しかもですからイエス様は新命記の御言葉を使われたわけですね。なぜならモーセの最後の言葉だから、どこの御言葉でもよかったわけじゃないんですね。あれはモーセの言葉を使って、御言葉を使って、あの箇所から全てイエス様は3回打ち勝たれているんですよね。そしてイエス様はバプテスマをお受けになることもなさいましたよね。なぜ救い主が受けなければいけなかったんですか。あのエジプトの脱出した民が紅海を渡っていったように、あの水の中を渡っていったように、イエス様も水の中をくぐり抜けてそこからまた出発していく必要があったから、というようなことをマタイは記していっているんですね。そしてあの民が実戒を神様から授かったように、イエス様は山上の水訓を御所に行きますと、その山で新しい教えといいますか、もうその完成させる教え、新しい実会といいますか、そのことをイエス様はおっしゃったという、見事にマタイはあのモーセを完成させるお方、あの出エジプトを完成させるお方としてイエス様を描いています。その中でイスラエルの部族は12部族でありました。新しい12部族が選ばれていくわけです。それは12弟子ですね。イエス様の12人の弟子が選ばれていくというのが、この今、今朝じゃないです。これ礼拝じゃないんで。自分の教会の礼拝だった今朝って言うんですよね。今晩、これ読んでいただいた聖書の箇所ですね。これはペテロと呼ばれたシモンが、兄弟アンデレと網を打っているところに、イエス様がおいでになったということです。ルカによる福音書を見ますと、厳密に言うと、まあ、これよくペテロの一番初めにイエス様出会ったとこですよっていうような理解されがちなんですが、どうもルカによる福音書、順番を追ってきちっと書いていますってルカ自分自身が言って書き出してますから、そのルカによればペテロがイエス様に出会うのはこれが最初ではないみたいですね。カペナウムに行った時にイエス様が、あの姑が熱を出して、でイエス様がそこに行って癒された、それがルカによる福音書ですと最初に書かれているんです。そしてこの場面ですから、でこれ私が勝手に言ってるんじゃなくて、私の教えを 私が教えを受けました松木雄三先生がそうおっしゃったんですね。ですので間違いないと思うんですけども、あのそのようにルカが言っている、それが正しいんだというふうにおっしゃってましたけれども、多分そうじゃないかと思いますが、ですからそういうことから言えば、ペテロは、もう奇跡目の当たりにしているんですよ。すでにこの時は何なんだあの人は。あのカペナウムでの、まあカペナウムというのは小さな町、聖地旅行を行かれたことのある方々はですね、カペナウム多分もう必ずと言っていいぐらいそこはツアーの中に入っていると思いますが、今でもですね、いろいろなものが発掘されて街道の跡であるとか、あ、ここペテロの家だったんだっていうような、その姑まさにここに癒されたんだっていうようなところが発掘されてあるわけですけれども、そんなところで起こった出来事をみんなペテロを見聞きして、で自分の姑もそこで癒されて、この人何なんだ、メシアじゃないのか、あの旧約聖書で言われているところの救い主じゃないのかって思いながら、この場面に至ったんじゃないかって思います。そんなところにイエス様がおいでになったわけです。で網を打っていたペテロ、まあ、ここそれこそルカの方にはですね、もっと詳しく書かれているわけですけれども、彼らが漁をしてもですね、魚を取ることはできなかった。イエス様が網を下ろしてみなさい。イエス様はね、大工の息子ですよ。ペテロは漁師でしょ。なんで漁師が大工の息子にこっちの方網を下ろしたら魚いっぱい取れるって言われなきゃいけないですか。よくわかんないです、さっぱり。普通の人だったらね、ああそうですかって網を下ろさないですよ。これおかしな話なんです、これ。でもペテロはその前に経験していたんです、あの奇跡を目の当たりにしていたんです。だから素直に言うことを聞いたのかなって気もします。まあ、いずれにしましても、ペテロはそのようにしてイエス様のおっしゃったように網を打つと、びっくりすることに、もうこの網がもう切れてしまうほどにですね、魚が多く取れたという出来事、そして私についてきなさいというこのイエス様のセリフがあるわけです。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。まさにペテロはここ出発点として、もちろん出会ったのはその前にあったとしても、ここが彼の原点ですよね。ついてきなさいと言われて、このイエス様についていきますと言って、彼はまさに一番弟子としてついていった男ですね。福音書っていうのは12人の弟子って私言いましたけれども、12人の弟子全員のエピソード言える人いますか、この中に。多分いない、いるはずない。だって書いてない人いるんだもん、名前しか。エピソードが書いてない人いるんですもの、まあ、名前から推察するにこういう人だとかね、熱心党とかね、そういうことは分かりますけれども、ですからマタイ、マルコ、ルカって福音書ありますが、ヨハネはちょっと随分後に書かれたみたいですよね。ですからヨハネは優しい人だったのかな。マタイもマルコもルカも書いていない弟子たちのことを拾うようにしてですね、この書いてくれていますよ。ピリポの出来事とかね、バルトロマイのこととか、そんなことはですね、ヨハネに書いてあるけれども、マタイやマルコもルカには書いていないんです。じゃあ弟子のエピソード、誰の弟子のエピソードが皆さんご存知ですって言ったら、大体、まあ、もちろんまあね、ちょっとユダとかって言うかもしれないけれど、まあペテロでしょ。まあペテロですよ。彼の印象はどうですか。一番初めにこのいつもいてですね、そしてこの弟子の前をだんだんだんだん歩いていって、イエス様のそばにいつも一緒にいてというような彼のイメージってあるんじゃないかなって思いますけれども、多分その通りだっただろうなと思います。ところがですね、ご存知のようにペテロはあのイエス様が十字架にかかられた時に、見事にと言いますか裏切って、私はどこまででもついていきますって言ったのに、彼はあっさりイエス様を裏切って見捨てて、そして鶏が鳴いた時に、彼は知らない知らない知らないと言ったことを男泣きに泣いて後悔したけど、もう遅かったって、ね、先ほど言いましたように、聖地旅行に行かれた方っていうのはもう一つ行きますでしょ。ペテロの教会、ね、ペテロの教会の記念する教会の日本語で言えば名前ご存知です、啓明教会って言うんですよ。鶏が鳴く教会、まあ2000年間右に見えますのは ペテロが裏切りました、啓明教会でございます、言われ続けてんです。彼ここ裏切ったところって言われ続けてるんですよ。しかもその教会は十字架の上に鶏がついてるんですよね。で、啓明教会こちらっていう矢印がついてたら鶏のマークなの、それ。まあね、彼も苦笑いしながら天国で2000年間いるのかなって感じもしますが、まあこれは俺の原点だからしょうがないよなって言ってるのかもしれませんけれどもね。そういう大失敗しました、彼は。でも、まあ明日また開きますが、ヨハネによる福音書の21章に行きますとね、そのペテロに復活のイエス様が出会った記事があるでしょう。どんな場面ですか？ガリラヤ湖でペテロが漁をしていて、そこにイエス様来られて、そして一晩経ってもその漁でして、魚が取れなかったけれど、そのおっしゃるように網を下ろしてみたら魚がいっぱい取れたって。何の話です、それ。ここじゃないですか。あれ3年前の話ですよ。ペテロが、まあ、実質一番初めにイエス様に出会って従った、その箇所でしょう。彼の原点でしょ、それ。ペテロはですから、この彼の原点、イエス様はね、ですからこの原点を思い起こさせたのかなって思う。あなたの救いの原点、あの感動を握りしめてそこから一歩踏み出した、あの原点をペテロよ思い出せと言わんばかりに、あの場面があったのかなって思います。